皆さんおはようございます。修法にもお書きしましたけれども、日本キリスト教団では8月の第1週目を平和聖日に定めていますけれども、私たちの旭川豊岡教会では長い間8月の第1週目は創立記念礼拝、そして先週の第2週目は昇天者記念礼拝として守ってきました。ですから私は今日8月の第3週目をこの旭川豊岡教会において平和聖日として守ることができたらいいなと考えています。そういうことですので、今日は平和というテーマについてご一緒に考えたいと思っています。先ほど八田さんに招きの言葉として読んでいただいたのは、エフェソの信徒への手紙2章14節から16節です。この聖句はキリスト教の教会で平和について考えるときに非常によく何度も読まれる聖書箇所です。もう一度読んでみましょう。エフェソの信徒への手紙2章の14節から16節までです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。ここには平和についてのイメージが描かれています。平和とは敵意によって分かれ対立している2つのものが1つになることだと語られています。もちろん相手に対して敵意を持っていた人がお互いに心を開くということは簡単ではないということを私たちは十分によく知っています。ですから聖書は新しく生まれ変わらなければならないというわけです。そして新しく生まれ変わるということは、私たちは自分の力だけでは無理なのであって、そこでイエス・キリストの力によらなければいけない。つまり平和が実現されるために必要とされるのはイエス・キリストの力であり、それは十字架であると聖書は語っています。十字架とは自分の命が傷つけられること、自分の命を捨てられること、もっとはっきり言うと自分は望んでいないのに誰かから傷つけられ殺されるかもしれないということを意味していると思います。イエスは当時の時の権力者や民衆に捕らえられ殺されました。そのように他の人のために命を差し出したからこそ、そのイエス・キリストの傷によって痛みによってイエス・キリストは自分以外の人たちの命を救った。キリスト教の信仰によって私たちはそう受け止めています。敵意によって隔てられている2つのものが新しく生まれ変わり、一つの新しい関係を生み出すためには十字架という犠牲が必要となるんだ。聖書はそのように語っていると思います。そのことを踏まえた上で、このエフェソの信徒への手紙2章14節から16節までで書かれている平和のイメージの中から特に一つのことに注目したいと思います。それは平和とは関係であるということです。平和とは敵意によって隔てられている二つのものが、つまり二つに分かれていたものが一つになること、関係を持ち始めるということ、それも新しい関係を持ち始めるということ。聖書がそのように語っていることに私たちはここで注目したいと思うわけです。平和が今申し上げましたように、誰かと新しい関係を作ることであるならば、当たり前のことですけれども、平和とは自分一人だけで満足して、自分が一人孤独に存在することではなくて、私たちが具体的な誰かと共に生きることを意味すると思います。誰かと共に新しい関係を作るということ、特に今まで関係を持ってこなかった誰かと新しい関係を始めようとすること、もっと言うと今まで恐れや敵意を抱いていた誰かと、 軽蔑の眼差しで見て、また見られてきた誰かと、私たち自身が新しい関係を作りつながること、それがエフェソの信徒への手紙が語る平和のイメージということを私たちはまず理解したいと思います。ですから旭川豊岡教会において平和聖日を守っている私たちは、今改めてこの聖書の語りかけを受け止めたい。この聖書の語りかけの前に私たち自身一人一人の姿を晒し、その聖書の前に立ってみたいと思うわけです。私たちは本当に誰かと新しい関係を持とうとしているでしょうか。誰と共に平和について考えようとするんでしょうか。具体的な一人の人の誰かの顔が皆さん頭の中で今思い浮かびますか。私たちが平和について考えるというとき、どこの誰までを私たちの視野に入れるんでしょうか。私たちが自らの弱さや汚さに向き合い、平和について考えたいと祈るとき、そのときイエス・キリストはどこにいるんでしょうか。私たちが考えようとするのはそういうことです。とても難しいことだと思います。例えば日本社会では8月は平和を考える月であるということがよく言われます。一つの決まり文句のように、多分多くの人は疑問を抱かずに受け入れている、そんな言葉だと思います。で、この言葉を手がかりにして考えてみたいと思うわけです。なぜ日本社会において8月は平和を考える月であると言われるんでしょうか。自分なりに考えてみました。それは1945年8月6日に広島に原爆が落とされ、8月9日に長崎に原爆が落とされ、8月15日に日本が無条件降伏をし太平洋戦争に負けたからだ。多分そのことが一番大きい理由ではないでしょうか。つまり8月は平和を考える月であるという言葉は、1945年に終わった太平洋戦争が意識されているんだと思うわけです。1945年に太平洋戦争が終わったから、それまで続いていた戦争が終わったので、1945年以降は平和が獲得されたんだ、そんな考え方が8月は平和を考える月であるという言葉の背景にないでしょうか。けれども改めて考えてみたいと思うわけです。本当にそうなんでしょうか。日本は平和だと皆さんはお考えになりますか。1945年に太平洋戦争は終わりました。確かにその後日本国内で空襲があったり戦闘が起こったりはしていないと思います。けれどもだからといって本当に1945年以降日本はずっと平和だったと皆さんはお考えになるでしょうか。日本は1945年に戦争に負けた後、奇跡的とも言われる復興を果たし、先進国の仲間入りをし、経済的物質的な豊かさを獲得してきました。そこには大変な努力があったことは確かでしょう。でもだからといって1945年以降日本はずっと平和だったんでしょうか。日本が経済成長を果たし高度消費社会へと突入していった代償として、さまざまなことが起こってきたことを私たちは知っています。1960年代、1970年代には公害が起こり、そして80年代からは過労死が社会問題化していました。近年ではホームレスに象徴される人と人の絆の崩壊が指摘されています。そして21世紀に入り派遣労働者、非正規雇用が増えています。ますます深刻化しています。そして日本社会の中には日本国籍以外の人もたくさん住んでいます。私もその一人です。そのような外国籍の住民に対して日本社会における排外主義的な風潮はますます高まっているように感じます。そして今年の3月11日に起こった東日本大震災、津波、原発事故によって日本は世界でもトップクラスの放射能汚染国家として認知されています。それでも日本は平和なんでしょうか。多分想像するに、今までは右肩上がりの経済成長を維持することで、みんなの所得を少しずつ増やすことによって 日本社会の中にあるいろいろな矛盾からみんなの目をそらすことができてきたんだと思います。けれども少子高齢化社会を迎え、これ以上右肩上がりの経済成長は望めないということは誰の目にも明らかになっています。年金は破綻しかけています。そのような中で以前にも増して日本社会の抱える平和的ではない側面、つまり矛盾や歪みがますます明らかになっていると思います。そして一方ではそのような日本社会の抱える一つ一つの矛盾や歪みに向き合い、真摯に向き合い、献身的に働こうとする人もいることも確かなことだと思うわけです。何が言いたいのかと言いますと、私たちが改めて平和について考えたいという言葉を使うときに、単に平和について考えるというだけでは何かが足りないんじゃないかと私は思っているわけです。つまり私たちは誰とどの平和について考えるんでしょうか。そのことをはっきりさせないと、一人一人はっきりさせないといけないんじゃないかなと私は思っているわけです。エフェソの信徒への手紙が私たちに教えてくれるのは、私たちは自分一人で漠然と平和について考えることができないんだということではないでしょうか。私は少なくともそのように聖書のメッセージを受け取りました。私たちが具体的な誰かと共に平和について考え、具体的に平和についてのイメージを膨らませなければいけないんじゃないかと思うわけです。それは人それぞれ取り組む問題は、向き合う問題は違うでしょう。ホームレスの問題について考えてもいいと思いますし、非正規雇用や貧困の問題でもいいと思いますし、外国籍住民の人権の問題でもいいと思います。そして被災地支援や脱原発の問題でもいいんだと思います。その他にもいろんな平和の課題はたくさんあると思います。でも私たちは誰と一緒にどの平和について考えるのか、その問いを私たちは心の中で具体的に持っているでしょうか。その点に関してより少しでも具体的なイメージを持つことができたらいいなと考えているわけです。ですから8月は平和を考える月であるという言い方によって、私たちが漠然と平和について考え、漠然と祈るということから、今日今この瞬間から一歩離れたいと願っています。8月は平和を考える月であるという言葉について、もう少しもう一歩踏み込んで考えてみたいと思います。先ほども申し上げましたように、この言葉が私の推測通り1945年に太平洋戦争が終わったことを意識し、1945年以前は日本は戦争状態にあったけれども、1945年以降は日本は平和であったという考えを背景に含んでいるんだとするならば、それは狭いものの見方であると言わざるを得ないと思います。つまり1945年以降日本は平和だったというものの見方は、日本社会の中のごく一部だけに目を注いでいるんじゃないかと思うからです。確かに1945年に日本は無条件降伏をしました。一見すると、先ほども申し上げましたように、表面的には日本社会の中では戦争は終わったように見えるかもしれません。目に見える形で空襲や戦闘が日本の国家の物理的な領土の中では起こっていないかもしれません。けれども1945年以前まで続けられていた戦争によってもたらされた痛みや苦しみまでもが、1945年を境にきれいさっぱりと終わってしまい、なくなってしまったんでしょうか。決してそんなことはないということを私たちは知る必要があると思います。親や兄弟が戦争によって殺された人、家や故郷や財産を失った人、病や怪我を負った人、心に取り返しのつかない傷を負った人、そのような具体的な一人一人の抱える痛みや苦しみは1945年以降もずっと続いていますし、今もまだ続いています。 たとえ1945年に物理的な戦争が日本の国家の物理的な領土の中で終わったとしても、その痛み苦しみが今も続いています。そしてこれからも続きます。そのような人たちにとって戦争は過去の問題ではなくて現在の問題であり未来の問題であ るわけです。そしてもっと本質的なことを考えるならば、このような問題に対して本当はそれ以外の人たちもきちんと向き合わなくてはいけないんだと私は考えます。一つだけ例を挙げます。ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、1991年にキム・ハクスンさんという一人のおばあさんがカミングアウトをしました。自分は若い頃十分慰安婦だった、そういうカミングアウトをしました。実は従軍慰安婦という言い方は問題を抱えています。本当は性奴隷と言った方が正確な言い方でしょうけれども、今日は慣例に従い従軍慰安婦という言葉を用います。いずれにしましても、1991年にこのキム・ハクスンさんという一人のおばあさん、ハルモニーが自分は従軍慰安婦だったというカミングアウトをされました。1945年から46年経った後に、ようやく初めてそれまで隠されていた歴史、無視されていた歴史、誰にも言うことができなかった歴史が白日のもとにさらされたわけです。実はこのキム・ハクスンさんの訴えがあった1991年を起点にして、それから10年ほどの間はですね、この慰安婦問題に限らず、さまざまな戦後保障を求める訴えが集中して起こされた時期なんですね。特に日本国籍以外の人が原告となって戦後保障を求めた裁判は、一番最初の裁判は1972年の原爆医療法適用の裁判で、その1972年の裁判以来合計だいたい69件を数えているわけですけれども、そのうちのなんと61件が1990年から2001年までの間に起こされた訴えだったということが事実です。どんな訴えがなされたかというと、サハリン残留朝鮮人への保障であるとか、 BC 級戦犯被害への保障、強制連行強制労働被害への保障、軍票や未払い賃金の保障など、その他にもさまざまな戦争被害への補償請求が含まれていました。61件ものそういう裁判が1991年から10年間ほどの間、2000年、21世紀を迎えるその10年の間に集中したわけです。この事実をどのように考えたらいいんでしょうか。ある人はこういうふうに言います。つまり1945年の日本の敗戦からほぼ半世紀という時間が、長い時間が過ぎた1990年になった時期に、ようやくもう一つの戦後が始まったんだ、そのような言い方をする人がいます。私は今から10年前に初めて、若い頃に従軍慰安婦とされていたおばあさんに直接出会いました。当時通っていた韓国の教会の青年たちと一緒に、韓国のクァンジュというところにあるナヌムの家を訪ねました。でその時、10年前の私はとっても緊張していました。率直に言って従軍慰安婦だったおばあさんにお会いするのが怖かったわけです。性、セックスというのは一人の人間にとって最もプライベートな事柄であり、一人の人間の誇りや尊厳に直接関わってくる事柄です。裏若き10代や20代の女性が自分の意思に反して暴力を振るわれ、性的な奴隷にさせられた、一生取り返しのつかない傷を体と心に受けたという事実に向き合うのが、10年前の私は怖かったわけです。そして今も怖いと思っている心があります。そのことをどのように受け止めればいいのかわからなかったわけです。私は男性ですけれども、もしそんなことが自分の身に降りかかったらと想像するだけで、そして自分の家族友人の身の上に起こったら という想像するだけで本当に心が痛く、いたたまれない気持ちになります。そして私は、もちろん日本人ではないわけですけれども、だからといって自分がこの問題と何の関わりもないとは思いませんでした。その時一緒にナルムの家を訪問していた韓国人の友人は、自分が男性であることが辛いとその場で感想を言っていました。聖書に戻りたいと思います。今日の聖書本文はマタイによる福音書14章の22節から33節までをお読みしました。弟子たちが船に乗って湖を渡っています。イエスは船に乗っていません。船には弟子たちしかいないわけです。その時強い風が吹きつけてきました。弟子たちの乗っている船は激しく揺れ始めます。弟子たちは恐怖のあまり死にそうになります。その時イエスが弟子たちの方に向かって水の上を歩いてきたのですけれども、弟子たちはあまりにも恐怖が大きかったために、それがイエスだということにさえなかなか気づくことができませんでした。ようやくイエスに促され、ペトロが弟子を代表してイエスに向かって水の上を歩いていきました。けれどもその時再び強い風が湖の上に吹きつけました。恐怖を感じたペトロはイエスから目をそらし水に沈み始めます。ペトロは叫びました。主よ、助けてください。その時イエスがペテロの手を掴んで言いました。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。これは今日の聖書箇所を簡単にまとめたものですけれども、信じるということがどういうことなのかをよく表していると思います。洗礼を受けて私はキリスト者であると告白をしたとしても、その後でも私たちはこの恐れることと信じることを繰り返しながら生きていかざるを得ないのではないかと思うわけです。特に本当に大切なことを目を注いで生きていきたいと思い、自分をごまかさず自分の弱さにも向き合いたい、そして他の人の弱さにも向き合って生きていきたいと願うとき、そして平和について考え祈り生きていきたいと思うときに、この疑ったり信じたりを繰り返すこの弟子たちの姿はまさしく私たち一人一人の姿なのではないかと思わされるわけです。今日の話をまとめたいと思います。平和について考えることは簡単なことではないと思います。今日私たちが考えましたように、平和について考えるということは漠然と祈ることではなく、漠然と考えることではなく、具体的な誰かと名前を持った、具体的な顔を持ち性格を持った誰かと一緒に具体的な平和の事柄について考え行動することだと思います。そのためには私たちはまず自分自身の中にある恐れや弱さに向き合わなくてはいけないのではないかと、私は自分自身を顧みつつ思わされるわけです。また時には平和を実現しようとする働きを邪魔をする人たちも出てきますので、そういう人たちとは戦わなくてはいけません。それは時に辛くしんどいことです。もうやめたいと思うこともあります。私たちはもうこれ以上平和について考えたくないと感じることがあるかもしれません。自分の確信が揺らぎます。マタイ福音書の表現を借りるならば、イエスに向かって水の上を歩き始めた時に強い風が吹くことで私たちは恐れ水の中に沈み始めることがあるかもしれません。けれども今日のマタイ福音書が今この場で私たちに語りかけてくれていることは、そのような確信の揺らいでいる私たちの手をイエス・キリストが掴んでくださる、そのメッセージではないでしょうか。信仰生活を送るとは、一度信じてしまえばその後はずっと安定した安らかな本当に落ち着いた精神状態で残りの人生を過ごしていくことができるということではないと思います。疑いと信頼の狭間を生き続けることを決意することだと思うわけです。 恐れることと信じることを繰り返すことです。けれどもそのような中にあってもイエス・キリストが私たちの手を掴んでくださるという今日のこの聖書のメッセージを信じ続け、心の中に守りたいと願います。そしてどうか私たち一人一人が平和を実現するための働き手になれますようにと心から祈り願います。それでは沈黙を持って祈りに変えたいと思います。黙祷をしましょう。